長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
1月3日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
新書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。というわけで2026年一発目の配信なんですよ、はい、今日
ですね。もう丸1年迎えて、ちょうど1年1ヶ月ですよね。
1歳1ヶ月目です、
ね、はい
はい、はい、早いですよね。これまで12冊か紹介してきてるわけですよね、
はい、そうなんですよ。でね、本当はそのテストケースみたいな感じでポッドキャストになってない部分もあるので、は
い、なってない部分ね。
そうなんですよ、なのでね、だんだん蓄積されてますね。
蓄積されてますね。一回なんか配信できなかった回もありましたしね。
ね、ちょっと ね。
なんかどっかのタイミングで出したいですけどね。
出したいですね。
ね、はい。きっと時間が経てば出せるようになるような気がするので、それもまた楽しみにしていただきたいなと思いますけども。
はい、はい。
というわけで、2026年一発目はですね、
はい、
氏家さんという方が、
はい。
ね、はい、来ていただいて、紹介していただいた本になりますので。
はい。
はい、まずちょっと本の紹介からですね。どうぞ、はい、
どうぞ。
エッセンシャル思考、最小の時間で成果を最大にする、グレッグ・マキューン著、高橋理子役。60万部突破、10年間読み継がれてきたベストセラー。アップル、グーグル、フェイスブック、X などのアドバイザーを務める著者の 99% の無駄を捨て1% に集中する方法とは。本書で紹介するエッセンシャル思考は単なるタイムマネジメントやライフハックの技術ではない。本当に重要なことを見極め、それを確実に実行するためのシステマチックな方法論だ。エッセンシャル思考が目指す生き方は、より少なく、しかしより良く。そのためには物の見方を大きく変えることが必要になるが、時代はすでにその方向へ動き出そうとしている。乗り遅れるな。
というわけでお聞きいただきましたが、エッセンシャル思考。
そうなんです。
結構ベストセラーですよね、この本って。
そうなんですよね。もうね、今の現代人はやることいっぱいですからね。そこにちょっと一石を投じるような、まあ、そんな感じの本でもあるかなというふうに思いますね。
はい、確かに確かに。はい。うん、まあ、これについてですね、まあ、氏家さんが語っていただいてますので、
はい、
ぜひ、まずはその音声から聞いていただこうと思います。
はい。
では、お聞きください。どうぞ。
どうぞ。
お願いします。いろいろ選びたい本あったんですけど、一番わかりやすいかなと思って。この本を選んだんですよね。たまたまこれはなんか人の紹介で、これいい本だよって言われて読んだ。うん、まあ、あんまり私、まあ、本、読むんだけど、ビジネス書はあんま読まないんですよね。うんうん、なんか、うん。まあ、これ一応ビジネス書で、うん、なんか、なんですよね、うん。読んだらなんか気に入っちゃって、
うん、
なんかまあ、そのなんか本って難しいじゃないですか、結構なんか。なんか頭がいい人が読むように書いてるみたいなのがあって、まあね、なんかその、なんかいいビジネス書、なんかすごいビジネス書ってもっと分厚く買ったりとかして、うん、要は偉い頭がいい人が、いい会社に勤めてる頭がよく、いい経幹部の人が読む、エリートサラリーマンが読むみたいな本多いじゃないですか。うん、で、なんか普通の俺たちはね、これわかんねえし、なんかあんま使えねえなみたいなのがすごい多いなぁと思って、うん、で、まあ、それが体系だってると、だからその、全部ちゃんとね、全部を理解しないと難しいみたいな。うん、なんか、7つの習慣もめっちゃシンプルなんだけど、まあまあやっぱり実践するのってね、うん、難しいっていうかね、まあ、努力がいるじゃないですか。うん、まあ、そんなの思った時に、これは結構なんか、すぐ、まあ、使えるって言うとあれなんですけど、う うん、なんか、うん、それで気に入って僕は、あの、読み返している。
へー。
あの、本結構断捨離して、まあ、こういうふうにね、のりちゃんの、こう、なんかね、この空間、ね、いいなと思うんですけど、僕もう、ぶわーってのもう断捨離して、30冊くらいしかないんですよ、家に、本が。だからもう厳選されて、その、残ってるやつってのは、まあ、勝手な私の好みで、なんかこう、気に入ってるやつしかね、こう、繰り返し読む、しか残ってない中に残ってる一つ、うん、で今最も開く頻度が多い一つなのかなっていうことですよね。まあ小説だとまあ読んで2回目あんま読むことってあんまりないんですよね、うん、まあ、強く印象に残るけど、
うん、
でこういうのは何回かペラペラっと見てっていう感じで見るようになってるんですね。私もまあビジネス上の大きな決断をした時に、うん、これがすごい参考になったかなっていう。なんかまあ、まあ、ここにいらっしゃる方もほとんどそうだと思うんですけど、あの、独立的にビジネスやってて、
うん、
その、意思決定の時って、意外にその、なんていうんですか、その、判断をする、その、基準なり、なんか、裏付けみたいなのって、うん、まあ、あるようでないじゃないですか。身近な人に、ね、相談するとか、で、えらい難しいビジネス書見てもわかんないじゃないですか。うん、で、その、その中では、これは本当にあの、わかりやすい。まあ、もしかしたら、だから、中学生の人とかでも、なんかこう、わかるんじゃないのかなっていうのと、まあ、あと時代に合ってるのかなっていう、のは思ってますよね。なので、まあ、そういう感じで、まあ、手に取り使っている。どのように、まあ、本は人生に影響を与えたかという意味では、まあ、重大な決断するのにやっぱり役立ったなっていう。ですよね、
うん、
っていう感じですかね。なんかあの、これは勝手に私があの電車の中で考えたことなんですけど、
うん、
まあ今すごい自由な世の中じゃないですか、
うん、
でそのちょっと昔だと、まあ、ある意味その価値観ってこう定められた価値観にまあ乗るみたいな、親が例えばまあすごい昔だったら立身出世して、うんうん、まあ男だったらこうだみたいなとか、うんうん、女はこうだみたいなので、うん、まあちょっと前までだったら、まあいいか勉強して、いい大学行って、いいところに勤めるみたいな、まあ、うん、まあまあ多かったと思うんですよね。もしくはまあ、その一族なり親の価値観を、
うん、
これが正解だよみたいに教えてもらうみたいなのって、うん、まああったなと思うんですけれども、なんか、まあ私はあんまりそういう風なのは受けなかったので、
うん、
まあほったらかされたわけじゃないですけど、
うん、
これが何が正解かって全く示されずに生きてきたのはありまして、うーん、親に聞いてもあんま分かって、親も分かんないみたいな答えだったりする。これってなんでこうなってんのみたいになったら、まあ、まあ親って答えてほしいじゃないですか、
うん、
でまあ分かんないみたいな、でうーん、そうするとまあ親がよく本を読む、親、ね、母が読ん本を、小説をよく読んでたんですよね。だから自然に小説読んだりとかするのもあったし、なんか家に手塚治虫全集があって、うん、なんかこう、コレクションしてたんですよ。だから出たら。で、その子供、難しいのもいっぱいあるんですよね、手塚治虫。なんかアトムとか、なんかブラックジャックとか、うん、まあブラックジャックもまあ深いっちゃ深い、もう深いんですけど、なんかその難しい漫画もいっぱいあって、で、ブッダを読んだりとかして、子供の頃にね、意味わかんねえんだけど、なんだかよくわかんないけど、その、なんか考えますよね、うん。その、親にこういう風なのが人生の目指すべきことだよとか、目標とか目的だよって言ったら、まあ素直に子供って聞くから、入るじゃないですか、
うん。
でも入ってないから、いっぱいなんかこう、選択肢があるっていうか、感じだったんですよね。
うん、
まあ大河ドラマ見たりとか、いろんな小説読んだりとかっていうの結構まあ、10代の頃は知っていく中で、勝手に私の中の、まあ要は親は自由でやれ、自由にやれっていう親なんで、要は、だから、うん、まあ、どう生きてもいいですよっていうことだとしたら、最終的に自分がかっこいいと思う生き方を勝手にするっていうふ
う
に、まあ、落ち着いてはいるんですけど、で、みんなそれぞれこう生きるみたいなのって、
うん、
決まってるのかなと思ったら、決まってないことにある日気づいて、
うん、
なんか、まあ、今も自由なんだけど、なんていうんですかね、例えばそのなんか、魚に生まれたら、魚の卵っていっぱいバーって生まれるじゃないですか。
うん、
で、なんか、小魚に生まれたら、もういきなりなんか用意飛んで、海で泳いでて、なんか食べられたりするじゃないですか。
うん、
で、人間も生まれた時に用意飛んでマラソンに入っちゃって、
う
昔だったらだからもうね、立身出世とか勉強してなんとかって言ったら、もうただもういきなり分かんないけど走って、それが正解だってゴールに向かっていくじゃないですか。うん、でも今なんかまあ、用意ドンは始まるんだけど、まあ、途中でなんか給水地点でなんかお茶飲んだりしてもいいし、なんかあるじゃないですか。なんかいろいろあるじゃないですか。なんか、OK。うん、だからそれなんか昔だったら給水地点行ったら食べられちゃってね、もう死んじゃうっていうか、うんうんうん、今なんか道から外れちゃってもいいし、いろいろだよねっていうのは思うんですけれども、うんうんなんか今の、そういう良さがあるんだけど、でもその、うわーっていう、その、用意どんでガーってなってる中で、巻き込まれちゃって、そういうことを考える時間がない人が多いのかな。なんかこれ、なんか進めて読んだ人はめちゃめちゃ喜ぶ人が多くて。だからまあ考える余裕がない。まあ、ずっとマラソン走ってるから。なんか俺自分は何がしたかったんだっけとか、自分何が大事だったんだっけって考える余裕がなくて、うん。で、これを見たときに、なんか、まあ、やばいっていう状況が書いてあるわけですよね。こうなってるとあんたやばいですよ、みたいな。書いてあって、あ、私こうなってるわ、みたいなので、まあ、そこで結構なんかびっくりして、立ち止まるみたいなケースも多いような気がしますね。
へ、
うん、だって、まあ、私も大して考えてないですけど、興味ね、人生の目的とか、私はこう生きようなんて考えるような時代でもないじゃないですか。考えなくたってね、楽しく、なんか生きていけるじゃないですか。
うん、
ね、うちの親も考えてねえし、うちの兄貴も妹も多分考えてないですからね、別にね、なんか人生のなんかとかって。まあ私も結局考えた結果、何もしたくないっていうのはね、人生なんで、私の。まあ今はね、今、昔は言えなかったんですけど、それは、ねえ、
うん。
一応あるじゃないですかって、そうね、
うん、
例えば何かの会の何かの、それなりの立場に立ってもらったとして、私の人生の目的とかビジョンはとか言って、なんか、俺何もしたくないで、麻雀ばっかりしたくて、うん、好きにしてたいですって言ったら、お前舐めてんのみたいになる、なりますよね。なる中で、うん。うん。うん、なんだけど、まあ、それを、まあ、考える機会になるのかな、っていうのは思いますよね。だから、まあ、でもやっぱりね、人生もね、ある程度こう、折り返し地点に到達したりとか、ね、例えば家族が増えてとか、いろんなのがあるとか、考えるじゃないですか。うん、で考えるときに、なんかその難しい本でもやっぱ分かんなくなって、考えなくなっちゃうって結構あると思うんですよね。うん、難しいな、俺なんかセミナーとか行ってもなんか難しいな、みたいな。まあいいのにはね、出会えばここでなんかね、おらってなるんだけど、うんうん、その、うん、の、うん、入り口にいいなっていう。ふうに思って自分は気に入っていますね。うん。まあ、あとはその、得たいその目標とかがあるときに、うん、まあ、そこに到達することってみんなよく考えるんだけども、その到達しない要因を排除するってのはあんまりやんないんですよね。そういう意味でもなんか使えるっていう、まあ、ちょっとすごいなんかね、ノウハウっぽいんですけど、なんかその、なんだっけな、これに書かれてたんだっけな、その、その、否定神学というのがあって、何が神ではないかみたいなのを語るみたいなのがあって、もう神、うん、まあ、その、キリスト教の宗教的には、神は何だって聞かれて、まあ、まあ、答えられないですよね、みんななんかこう、なんか、こう、あるんだけど、でも、これは神じゃないっていうのはもうはっきりしてるみたいな、ね。これはもう神の、とか、まあその、教えと違います、みたいなのをはっきり結構してる。
うん、
だからその、例えば成功す、まあ成功するって言ったらちょっと変ですけど、なんかまあ自分の得たい人生を、に到達するのに、これは邪魔なことだとか、これは避けた方がいいみたいなのって、
うん、
はっきりしてるじゃないですか、
うん。
目標達成するのに健康じゃなかったらダメじゃないですか。だから健康であることを絶対、不健康は絶対避けなきゃいけないとか。
うん
ね、金銭的なトラブルを避けなきゃいけないとか、まあ、法律違反するのを避けなきゃいけないみたいなのがあるじゃないですか。大体なんかその重大なその避けなきゃいけないことを、避ける努力をしないで、それでしくじることが多いかなってのも思うんですよね。
うん。
そうです。まあ、麻雀僕やるんですけど、麻雀のその上手くなる技法いっぱいあるんだけども、結局一番大事なのは、まあ、プロのある人が言ってるんだけど、その重大なミスをやっぱ減らすことがすごい大事だ、みたいな。ポーカーもそうだったんですよね。まあ、ポーカーはもっとね、その僕全然ポーカーわかんないんですけど、うん、ポーカーってね、最後、なんかまあ、全部かけるみたいなのがあって、ね、5時間とか6時間やってて、うん、そのこうやり取りしてる中で、うん、 全部かける、よし、私も全部かけるって、これ勝負決まってミスったら、もう全部ゼロになっちゃうんですよね。今までのね、積み上げたら全部ゼロになっちゃうんですよね。うん、だからまあね、野球で言ったら、まあそんなことはなかなかならないじゃないですか。いきなりある、ね、一球投げただけで30点取られちゃうみたいなことが、ポーカーでは起きた。30点取られたらもう終わりじゃん、みたいな。まあ、人生でもそういうことはあるなぁと思ってて、もうそういうアプローチでもめっちゃいいんじゃねえのかなっていう。ふうになんか勝手に思って気に入ってるです。
はい、へー、ありがとうございます。
そうですね。はい。で、麻雀に生かしてます。以上。
麻雀にね。
生かしてる。
生かしているわけですか。
まあそうですね。麻雀も経営につながると思うんでね。
あ、でもね。
エンカウント
はい。というわけで、お聞きいただきました。面白いですね、氏家さん。
面白いんですよ。
すごく好きになっちゃいました、トーマス。
そうなんですよ。はい、それで、氏家さんの素敵なところって、はい、その、わかりやすく、その事例っていうのをお伝えくださるところって、
なるほど。
あるかなと思ってて。
はいはいはい。
例えばさっきのいろいろその今選択肢があるからっていうお話あったじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、その選択肢があって、よーいどんって言ってみんな走ると。
うんうんうん、
で、昔だったら給水地点、そんなところでボケーとしていたら食べられちゃうよみたいな。だけど今は給水地点もいいし、ちょっと横道それようかなと思ったらそれもいいみたいな。その本とかにはない、氏家さんのちゃんと生き方からこう出てくる分かりやすい説明っていうのをしてくださることで、その文章がさらに分かりやすくなるっていうか、
だ
から本当にきっとこの本から得たものを氏家さんって自分のこととして、そのちゃんと掴み取っているからこその、具体的な事例、分かりやすい事例っていうのをこう示してくださるんじゃないかなと思っていて、
なるほどね。
そうなんですよ。そこが本当に、氏家さんのフェイスブックの投稿もそうなんですけど、
うんうんうん、
ご自身の思ってることっていうのがちゃんとこう言語ができるっていうところって、
うんうんうんうん、
やっぱりね、今トーマスが面白いって思ってくださった部分じゃないかなと思うんですけどね。
は
い、
なるほどね。フェイスブックちょっと探してみよう。
うん、ぜひ皆様も。そう、面白いですよ。
探してみてください、氏家さんのお名前でね、
うんうんうん。
はい。というわけで。
はい。
今日は、氏家さんにエッセンシャル思考について話していただきましたが、こちらに対してですね、参加者から質問するコーナー、こちらを来週配信しますので、そちらもまた深い話が出てくると思いますので、お楽しみにお聞きください。
最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫では、あなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から、毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.